こんにちは。皆様お元気でお過ごしでしょうか。色づいたもみじやイチョウの葉も散り始め、早いもので12月号をお届けする季節になりました。それでは広報長くて2022年12月号ナンバー717をお届けします。表紙に参ります。11月6日日曜、平成子ども塾、クリスマスキャンドルを作ろう。表紙にはかわいい女の子がクリスマスキャンドルを作っている様子が写っています。またオミクロン株 BA.4.5 対応ファイザー社ワクチンによる集団接種は土曜日曜に保健センターで実施しています。市内医療機関、愛知県大規模集団接種、職域接種でも接種を受けることができます。使用しているワクチンの種類は各実施機関に確認してください。詳細はコールセンター電話 56-0120 までお問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業などについては変更・中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。では最初のページです。写真で見る長くてハイキングコンサート。10月6日木曜に長くて市は国立大学法人東京大学先端科学技術研究センターとの連携協定を締結しました。この協定は文化芸術、環境、エネルギー、教育、福祉、都市計画などの多様な分野にわたり連携し、人と自然との共生を共に目指すパートナーとして手を携え、お互いの持つ資源を生かしながら新たなチャレンジに取り組んでいくものです。協定式は緑で囲まれた色金山歴史公園の展望テラスで行われました。10月30日日曜には協定締結後の最初の連携事業としてハイキングコンサートが開催されました。色金山歴史公園から市東部の入野洞地区までの豊かな自然を歩き、ところどころでバイオリンなどの生演奏を楽しみました。参加者は音楽を通して自然との一体感をゆったりと味わっていました。また写真には吉田一平、長久手市長、杉山正和、東京大学先端科学技術センター長、近藤薫、同センター特任教授兼東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスターの3人の方が写っています。そして草原の上には皆さんが座って音楽を聴いている様子が写っています。ページを送りまして、次は私のまちづくり。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は子どもから大人まで楽しめるさまざまなレクリエーション活動の企画運営や普及活動を通して市民の健康維持や世代を超えた交流促進などに取り組む長久手市レクリエーション協会会長の加藤勝さんと理事長の和田隆さんにお話を伺いました。情報課職員以下情報課、はじめに長久手市レクリエーション協会について教えてください。加藤勝さん以下加藤さん。長久手市レクリエーション協会以下レク協は、 愛知県レクリエーション協会や日本レクリエーション協会の協力を得て、何か新しいことをやろうと集まった人たちによって創立され、今年でちょうど20周年を迎えました。当初は長くての歴史を感じながら、市内をウォーキングしたり、市民祭りであったり、地域の中で福祉の相談役を作ろうということで、福祉の専門講座を半年ほど開いたり、いろいろと模索しながら活動の幅を広げていきました。現在、協会には6つの加盟団体があり、あらゆる世代を対象とした事業を展開しています。また、年に一度、レクリエーションフェスティバルも開催しています。情報課、レク協との出会いや、現在どのような活動をされているか、教えてください。和田隆さん、以下和田さん。私は50歳になる手前に、たまたま新聞でレク協の存在を知りました。当時は会社勤めの傍らに、長久手市内の体育館で空手道をやっていたんですが、地域とのつながりを広げられる良い機会だと考え、思い切って講座に申し込みました。その講座でレクリエーションインストラクターの資格を取った後に、協会に入らないかとの誘いを受け、今に至っています。現在はレク協の理事長を務めながら、個人としては太極重力球を楽しむ会、ショーという加盟団体に所属し、月1回の練習や普及活動に励んでいます。太極重力球とは、太極拳の優雅で流れるような円の動きを球技に取り入れたニュースポーツの一つです。加藤さん、私はレク協の母体である長久手レクリエーション指導者クラブに発足当初から在籍しています。指導者クラブはレクリエーションの最大の目的である人の心を元気にすることを達成するための指導や支援方法を学んだメンバーで構成されています。活動としては、おおむね60歳以上を対象とした男性の料理教室などの企画運営をしています。料理教室では高齢者の調理支援、交流、そして地域への奉仕という3つの目的を持ち、始まりからもう7年が経過しますが、参加希望者が定員オーバーになるほど人気の事業なんです。お一人での申し込みが多いですが、定年後初めて地域で友人ができた人も多いようです。情報課、レク協では他にもラダーゲッタークラブや児童向けのチャレンジ教室など幅広い分野の事業を展開していらっしゃいますね。活動をしている中でのやりがいを教えてください。加藤さん、やはり参加者から楽しかった、参考になったといった前向きな声をいただけると、一番私はやってよかったなと思います。新しい体験によって単調な生活にメリハリが生まれ、生活を豊かにするというレクリエーションの目的を達成するために、これからも活動を続けていきたいです。和田さん、私たちはレク活動を通して身体以上に心が生き生きとなるようなサポートをしたいです。活動後に何事も前向きにチャレンジしてみようと思えるよう支援するのが私たちの役割だと思っています。そのためには、参加者とともに私たちも楽しむということを大事にしています。中でも体力重力球などのニュースポーツは、子どももお年寄りも車椅子の人でも、とにかく誰でも楽しめるところが魅力ですので、ぜひ多くの人に体験していただきたいですね。情報課、市民の皆さんへメッセージをお願いします。和田さん、もともとレクリエーションというのは体力を使うとか競うとか、そういうことではなくて、心身のリフレッシュという明確な目的があるんです。私は会社の仕事だろうが家事だろうが、生活すべてがレク活動の一つになりうると考えています。例えばスポーツレク活動や フッキングレク活動のように〇〇レク活動として〇〇に当てはめればどんなことでも楽しめるんだという気づきを伝えていきたいですね。加藤さん、和田さんがおっしゃったことを根底においてまずは何事にも挑戦していただきたいです。三日坊主の勧めでやってみてダメだったらやめてもいいんです。ただ現状レク活動の参加者は高齢者と子どもに偏って二極化しています。特に20代から40代までの中間層がほとんどいないんです。課題解決のためにはレク活動を知っていただくことが第一歩かと思います。多くのレク活動の中からきっとどれか一つは気になるものを見つけられると思うので、レク活動が潤滑油となり、地域との結びつきが広がっていってほしいなと思います。では最後に、レクレーション協会会員募集中。一緒にレク活動を楽しむ会員を募集しています。詳細は入ヶ池体育館へ。内容は、加盟団体、6団体、笛の会、レインボー、長久手レクレーション指導者クラブ、ラポールウォーキングクラブ、長久手ラダーゲッタークラブ、太極重力球を楽しむ会賞。これらについてのお問い合わせは、レクレーション協会、入ヶ池体育館、電話 63-1000 番にお願いいたします。以上で、私のまちづくりを終わります。
次は、オレンジクーテカフェのお知らせです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン、時は12月2日金曜日午後1時から、場所は七色カフェバンバン白屋敷114、お問い合わせは七色カフェバンバン電話 57-7604 です。次に、長久手の喫茶オレンジ、時は12月10日土曜日午後2時から、場所は福祉の家2階集会室です。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話 64-1155 です。次に、楽カフェ、時は12月16日金曜日午後1時半から、場所は小規模多機能許可介護落下生です。お問い合わせは小規模多機能許可介護落下生電話 64-3860 です。次に、キララの里、時は12月25日日曜日午前11時から、場所はキララの里矢座湖中根 57-1 です。お問い合わせはキララの里山本さん電話 090-1230-4684 です。このお問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話 64-1155 にお願いいたします。次は、地域生き生きライフ推進事業、イベントを一つご紹介します。脳と体がよみがえるはつらつ教室、日時は12月7日水曜日午後1時15分から2時45分まで、場所は福祉の家集会室です。65歳以上の人、料金は300円です。このお申し込みは12月1日木曜日10時から長久手温泉に電話で申し込んでください。先着順です。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 または長久手温泉電話 64-3511 にお願いいたします。次は、 長久手学び合い講座1月開講のものです。3つ講座をご紹介します。楽しく学ぶ初心者向け俳句講座、講師は朝日新聞東海俳壇選者加藤哲也さん。日時は1月9日、16日、23日、30日、いずれも月曜日です。午前10時から11時30分までです。場所は長久手市公民館研修室です。俳句の初心者でもわかるように、俳句とは何かから始め、実際に自分で俳句を作れるまで指導します。対象は22人、料金は1200円です。持ち物は筆記用具。お持ちの人は電子辞書、彩色をお持ちください。お子さん連れは参加できません。次に、呼吸、発声、喉ケアでコロナ禍を乗り切ろう。講師は音楽療法士、森川聖子さんです。日時は1月10日、24日、2月14日、28日、いずれも火曜日です。午後2時から3時半までです。場所は長久手市公民館研修室です。音楽療法士による喉のケアで呼吸筋を鍛え、歌体操や脳トレで健康を維持します。対象は15人。料金は1200円で、持ち物は飲み物です。お子さん連れでも参加できます。次に、メディカルヨガとアロマセラピー。講師は内閣府認証メディカルヨガ講師、かよさんです。日時は1月11日、25日、2月8日、22日、いずれも水曜日です。午前10時から11時30分まで。場所は長久手市公民館研修室です。アロマの香りに包まれながらヨガをしていきます。ゆっくりと丁寧にポーズをとり、体を内側から温めましょう。対象は15人、料金は2200円です。持ち物はヨガマット、タオル、飲み物です。お子さん連れでも参加できます。ただし2歳までです。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。お申し込みは12月1日木曜から20日火曜日に文化の家窓口。これは開館日のみです。はがき、消印有効、または長久手市ホームページで申し込んでください。はがきの書き方などの詳細は、長久手市ホームページ、または広報長久手7月号をご覧ください。以上、お問い合わせは、障害学習課文化の家、電話 61-3411 にお願いいたします。変わりまして、民生委員児童委員協議会が新体制でスタート。民生委員児童委員協議会は、広報5月号の折り込みチラシに掲載した通り、12月から3つの中学校区に分かれ、それぞれの地区の特性に合わせた民生委員活動がスタートします。知っていますか？民生委員、児童委員。民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人のことで、児童委員を兼ねています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談、支援を行う人のことです。12月から長久手市では、71人の民生委員、児童委員と6人の主任児童委員が活躍しています。新体制に向けた委員の声です。北中学校区民生委員児童委員協議会、吉田清光会長。大規模な土地区画整理事業により、 生活環境の向上が見られる一方、早くから開発された地域では買い物に不便な地域もあります。ボランティア団体の存在も多く、地域貢献に対する意識の高さがうかがえますが、多様な課題も見え始めています。チームワークの良さを生かし、関係機関と連絡を密に取り合い、地域の皆さんの満足度が上がることを目指し活動します。次に、長久手中学校区民生委員児童委員協議会、今の弘信会長。市内でも高齢化が進んでいる地域ですが、地域の人同士のつながりが強く、孤立問題も少ない地域だと思います。市役所を中心とする旧集落ゾーンは狭い道路も残り、防災面の課題がある一方、福祉の家から東に広がる里山田園ゾーンは公共交通機関の不足などの課題があると感じます。地域の皆さんと共に解決を目指す新しい街づくりを進めていきます。次に、南中学校区民生委員児童委員協議会、水野美美子会長。商業施設や行楽地への往来のために交通量が増加し、渋滞や事故が増えていると感じます。高齢化が目立ち始めた南小学校区と愛知九博以降の宅地開発で若い年齢層が増えた市ヶ洞小学校区、そして両校区に点在する旧集落のつなぎ役を担い、多くの人がこの地に住んでよかったと実感できるよう、地域と今まで以上に交流を重ね、連携を深め、新しい地域社会づくりを進めていきます。以上、お問い合わせは福祉課電話 56-0553 にお願いいたします。次は、12月1日木曜から10日土曜、年末の交通安全県民運動。12月6日火曜は県内一斉大監視日です。年末は日没時刻が最も早く、夕暮れ時から夜間にかけて、特に高齢者が交通事故に巻き込まれる可能性が高まります。安全運転、安全行動を心がけましょう。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。代わりまして、消防団って何だろう、団員を募集しています。消防団とは、消防団は市町村の非常時の消防機関であり、消防団員は他の本業を持ちながら、自らの地域は自ら守るという精神に基づき、消防防災活動を行っています。消防職員と消防団員の違い。消防職員は常勤の一般職の地方公務員であり、消防署に交代で勤務する職員や消防本部に勤務する職員です。一方、消防団員は非常勤特別職の地方公務員であり、会社員や自営業者など普段は他の仕事をしています。男性団員の他にも女性消防団員がいます。女性消防団員はポピーズの愛称で、防火啓発広報活動を中心に活動しています。また各地域を管轄する分団に所属して活躍する女性団員もいます。機能別消防団員。機能別消防団員は通常の消防団員とは違い、元消防団員や災害に対する豊富な知識経験を有する人で構成されています。機能別消防団員は災害時に現場で不足する消防力を補完するため、 大規模災害時に限って消防団の活動を後方支援します。次に学生消防団員、学生消防団員も活躍しています。市内に住んでいなくても市内の学校に在学していれば入団することができます。学生の人もぜひ入団してください。
消防団の活動内容です。災害発生時は自宅や職場等から駆けつけて災害対応します。火災現場での消火をはじめ、地震や風水害といった災害時の救助、救出、警戒巡視、避難誘導など様々な活動を行います。災害発生時以外にも消防団では幅広い活動を行っています。災害発生に備えた消火、救助、救急、水防などの訓練を毎月1回、消防団車両や保有資機材の点検、操作訓練を分団ごとに毎月1、2回、各地域の自主防災講習会での訓練指導など、地域に密着した活動を随時実施しています。入団後の待遇は、市から活動に対して年額報酬や出動手当が支払われます。一定期間勤務し、退団した場合には、退職報奨金が支給されます。また、活動中の負傷を保障する制度や、継続的に消防団活動に取り組んだ学生を対象に、就職活動を支援する学生消防団活動認証制度など、さまざまな制度があります。やりがいとして、消防団は地域に密着した活動をしており、地域における訓練指導や防火広報など幅広い範囲で地域のために貢献できます。また活動を通じて団員はもちろん地域のさまざまな人と知り合うことができます。入団資格、長久手市内に在住在勤または在学する18歳以上の健康な人、性別は問いません。高校生、大学生でも入団資格を満たしていれば入団可能です。あなたの力が必要です。消防団員になりませんか？長久手市消防団は団員の不足が続いています。消防団員の人数は条例定数の160人に対して120人余りで、充足率は約 75% となっています。災害に強いまちづくりのためには、消防団員の力が必要です。地域防災の担い手として、一緒に活動していただける仲間を募集しています。消防団への入団希望や、詳しい内容を知りたい人は、安心安全課へお問い合わせください。これらのお問い合わせは、安心安全課電話 56-0611 です。次は、年末年始の資源・ゴミの収集のお知らせです。燃えるゴミ・資源について、資源・ゴミの収集、12月31日土曜日から1月3日間、火曜日は収集を行いません。各地区の収集日は、資源とゴミの収集カレンダーで確認してください。年末年始はゴミが多量に出るため、朝8時半前に収集を開始する地域がありますが、朝8時半以降、再度収集します。粗大ゴミについて、粗大ゴミ受付センター電話 627110 は、12月29日木曜から1月3日火曜は休みとなります。ウェブ受付は行っていますが、収集日の確定メールの返信が1月4日水曜日以降となります。年内に予約した場合でも、年明けの収集となる場合があります。